79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、ほんと世間がギスギスしておりますね。飲食店行くのも怖いですし、電車乗るのも怖いですし、ということですね。もう皆様恐怖の中に陥れられているという感じですけれども、やっぱ人の命は大事ですからね、なんとも言えないですけども、まあ、あんまり過敏になりすぎてもですね、やっぱりこう経済的な面もですね、いろんな面もありますし、まあ結果を見たら過剰ではなかったってなったらまた怖いですしね、まあ、なんとも言えないので、まあ、皆さんまあカリカリピクピクしてるわけでございますよね。まあ、どうしたらいいかということで、まあ、自分の免疫力を上げつつですね、過ごしていくしかないんだなと感じております。本日のカフェインボンバー前半、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで、本日もネットから引っ張ってきたひょんなお悩みをノットフリーの3人で考えていきたいと思います。ノットフリーの3人です、よろしく
お願いします。
お願いします。ということで、まず一つ目のお悩みです。時計にこだわって自慢する友達の気持ちがわかりません。はい、ということでございます。時計にこだわってね、自慢してくる人いますね。まあ世の中にはですね、何かこう車でもそうですしね、まあ着てるもんもそうですけども、まあなんかこうマウント取りたい人がいっぱいいますよね。まあおそらくこの劣等感の表れだとは思うんですけどもね、まあ、ブランドもつけてるから私はすごいとかですね、ブランドなかったらお前すごくねえのかお前っていう時もありますけども、まあ、この場合ですね、まあ、ちょっと時計にこだわりがある方ということでね、まあ、マウント取るための時計じゃなくて、この例えばね、その会社の理念とかですね、歴史に惚れてつけてる、素晴らしいですよね、物への愛ですからね、まあ、そういった形で、まあ、ちょっとまず1個目の質問を答えていこうと思うんですけども、まあ、まず門倉君、時計はまあつけないですね、あなたね、さすが小道寺ということで、時計つける意味もないということで理解してるんですけど、気持ちがわからない方の人の気持ちですけども、やっぱわからない、
まあ、腕時計をするなんかそのこれがいいとかいうふうに言う気持ちは確かにわかんないですけど、まあ、自分がいいと思ってるものを人に自慢したいっていうのはなんとなくわかりますよ。
なるほど、自慢する気持ちはわかるけども、腕時計のなんたらわからないということですね。やっぱ小道寺ですね。まあ、これも一つのよくネットで論争になってますよね。このなんだろう、老害がマウント取ってくるみたいな、お前そんな時計つけてんのかみたいな、まあ、まさに今の私の発言がこうネットでこう論争を呼んでる、こう老害がマウント取った状況です私ね。まあ、確かに必要ないっちゃ必要ない場合もありますしね、まあ、ただ仕事によりますよね、その腕時計つけるか否かって場合ですね、仕事によりますよね。まあ、ただこの場合はですね、こだわりの腕時計ということですね、まあ、腕時計つけるつけないの議論は、まあ、ちょっとそれはもっと別のね、ちょっと回想でございますので、そうマウント取りたいということですね。わかりました、門倉の気持ちは分かった、腕時計こだわる理由がわからないということですね。じゃあ内田篤、
はい、
内田はそんなこだわりないよね。
そうだね、フォルムとかですかね。
フォルム、形のね、
形、形はちょっとこういう、まあ、今もつけてますけど、こう丸いような、
丸いような時計、大体丸いですけどね。
そう、ね、はい、プライベートでつけるのは丸いのが好きですね。
プライベートでつけるのは丸いのってことは、じゃあまあ100円でもいいってことですかね。
ああ、壊れちゃうのは嫌なんで。
壊れちゃうのは嫌だ。
そうですね。
壊れちゃうのは嫌だって、どのぐらいの価格帯の、
まあ、3万円から5万円ぐらいが好みですね、私は。
3万円から5万ぐらい、
はい、
だって別に壊れないんだったら1000円ぐらいでも今ありますよ。
そうなんですか。
クオリティ高いです。だってこのそもそもこの時計はですよ、
うん、
スイスのね独壇場だったんですけどね、はい、まあ、日本の有名な最高ですよ、
うん、
それがクォーツをですね、
はい、
もうものすごい価格で出したんですよ世界、
はい、
でそれからどんどんどんどんどんどん、まあ、コモディティ化が進んでですね、
はい、
安く作れるようになりまして、
うん、
今じゃよくあるじゃないですか、ビニールに入って1000円とかね、まあ、ネットで話題になってます、チップカシーノのあれとかですよ。別に壊れないですよ全然。
5年
前過去にですね何回も1000円ぐらいのやつ買ったことあるんですけど、
はい、
壊れましたねすぐ。
それはちゃんと成功とか、うん、シーズンとか、うん、日本が代表するメーカーのも買いましたか。いやちゃんと買ったんですか。
シーズンとかだったと思うんですけど多分酔っ払ってですねよく昔肩パンとかあったじゃないですか。バーンって言ってすぐに吹っ飛んでなくなって
肩パンすんのがあるんだよ
まあそうですね。
何アナウンサーの一味みたいになったのか肩パンとか
でもまあ日常的につけるっていうのはそういうアクシデントもありますから、
まあそうだね、
やっぱ耐久性もやっぱ必要。
そしたらもう G ショックしかない
です。あ大好きですね。
G ショックつけたらあんま見たことないですけども。
あまあ、そうですね。旅行行ったりですね海行った時は必ずつけております。
なるほど、
はい、
ちなみになんかあれだね今の話聞いてるとやっぱこだわりないね。
まあそんなないですね、ま
あ、とりあえず壊れなくて丸ければいい。あ
そうそうそうです、ね、
壊れなくて丸ければいい。
あまあいいですね。
あ分かる。
いいですいいです。それ
ちょっと今ねイラッときちゃったんですよね。
なん
ですか。シーズン好きなんでちょっとなんかシーズンが壊れちゃってシーズンのこと悪く言っとんかおめ
別にそういうわけじゃないですけどね、まあ、国産メーカーって言ったんで
シーズン愛に溢れてますからね。
あなるほど。
もうシーズン好きすぎてシーズンの時計がいっぱいありますからね、
は
い、本当に。まあもちろんですよこの時計こっからですよ私の意見ね、
はい、
時計のこだわりで自慢する友達の気持ちが分かりませんって、
はいはい、
その自慢してくる気持ちが分からないやつの気持ちが分からないっていう逆ですよ。逆アンチということで、はい、やっぱですよねこの自分の好きなもの、まあ、さっき門倉も話したけどもねそのこだわる気持ちが分かるっていう自分の好きなものに好きな歴史とか好きなメーカーとか、まあ、その色、まあ、そういうものを自分の身につけるってことの喜びですよね。まあ自慢ちょっとしたくなる瞬間もありますよね。まあだから私はさっきもシーズン愛に溢れてますから、まあそのあるんですよこの日本のねフラッグシップそのモデルの中のあのメーカーのね、まあ成功さんで言えばグランド成功さんですよね。シーズンさんで言えばザシーズンってことでね、もう私もギリギリまで迷いましてザシーズンとグランド成功どっちにするかね。なんかイメージ的にねグランド成功ロレックスほどでもないですけどもやっぱちょっと知名度ありますよね、うん、やっぱちょっとこう営業回るときにねグランド成功つけてますなどもどうもみたいなありますから、まあ、そんな中でもやっぱちょっとシーズン愛がひどい私ですね。ひどい強いでも迷いに迷ってこれ絶対みんな迷ったことあると思うんですよみんな、まあ、最初から成功が好きということであればですよ、まあ、グランド成功ですけども、まあそこで私ザ・シーズン買いましてですね、もうだからもうシーズンのその何ですか出しているこう中のメーカーって何て言うんですかその企画、はい、ザ・シーズンとかエクシーズとかあるんですよ、うん、世代に向けてもう全部買ってますからね。
お
全部持ってますよ。
お、
まあ、値段もこうピンからキリまでありますけど もうお金をもう、ね、使っちゃうんですよね、うん、なんかもう何を自慢すればいいかな自慢できないね。でもそのパッと見普通の時計なんですよ、うん、普通の人が見たらそれ1000円みたいな買えるよお前ってなりますけども、まあ、普通の人見たら分かんないんで、まあ、じゃあ結論、
はい、
自慢しない
なんだそれ
いやこれ真面目に自己満の世界なんで、これはやっぱこう自分がつけて嬉しいか嬉しくないかっていうことね。で私の持ってるこう雑誌シーズンとかですね、その科学コムさんの、ね、レビューで見るとたまに書かれてるんですけども、このシンプルな感じ誰も気づかないのが自分だけ知ってるようで嬉しいみたいな、やっぱここじゃないですか。なんせこうシーズン年差5秒ですからね、年に5秒しかずれないクォーツですからね、すごいですよ年5秒ですよ。で1000円のやつとか月30秒ぐらいずれますからね、となると年間 30×12 ってことですよね、うん、これ何秒ですか360秒、何分6分、年間6分ずれるんですよ、うん、その6分のずれで命を失うかもしれないじゃないですかだからやっぱね、まあ、海外にもいろんないい時計ありますよ、もちろん機械式が好きとかですね、まあ、今で言えばですね、やっぱそのね時間がずれないということで言えば私シーズンが好きです、はい、はい、ということですね、まあ、何が言いたかったかって言ったらシーズンが好きなんですということで、はい、好きなのあります？
あ僕ですか、はい、今成功をつけてるんです。好きですね、まあ、歌手も好きです。 G-SHOCK も
でも成功好きだったらやっぱりグランド成功買わないとダメですよ、
はい、いやちょっとお値段なんですね。
値段なんてどうでもいいでしょ、やっぱその職人のこだわりですから、
はい、
知ってますあれ。
いや
作れる人、まあ、雑誌数もそうですけども、
少ないって聞きます
よ、ね、もう本当あれですよ、一桁しかいないんですよ。
あそうなんですか。
その人いなくなったら終わりなんですよ。あシズンはですね、で成功さんは結構若い人が育ってるんですよね、まあ、ちょっと技術を継承していけるかなということで、 すごいんですよ。だってハリとか入れるときに
構全部手でやるんですけど、うん、0.0 何ミリずれたらちゃんと動かないからそれでも終わりなんですよ。一回失敗しちゃったら。わかります、
うん、すごいでしょう、ね、
そういう職人の魂が込められたものを自分の左腕につけるというこの喜びが腕時計を作る喜びなんですよ。つける、うん、ね、わかりますか。まあ逆にね、
なんか自慢してられてるように立場で気がする
。投稿者よりもすごい圧になってる、
ね、自慢とかじゃなくて怒りです。怒り、まあ、時計なんて何でも一緒だろうと。まあまあまあまあまあまあまあまあまあね、わからない人にはわからない、まあ、車もそうですよ。あのもう目的地行けりゃいいじゃんという人もいればね、うん、やっぱこう乗り心地をこう大事にしたいとかですね、見た目かっこいい方がいいとか、はい、まあ、価値観なんでね、マウント取るのはやめましょうということでございますね。それではお聞きいただきましょう。ノットフリーで欲張りメガネ。すべてすべてすべてすべて手に入れたいの、抱いた知った欲が自分苦しめる、不意不通の続く回路止めることが。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第2週担当してくれるのはワイルドストンプが送るワイルドストンプレディオ、そして2組目アンリミテッドドリームナビゲーターが送るつるっと喉越しドッカンレディオということでございます。さあどうぞ。
Welcome to Wild Stomp Radio
Episode 2。
Wild Stomp is back on Kawasaki FM。 私たちは国籍も個性も音楽のルーツもバラバラな4ピースバンド Wild Stomp です。私はワイルドなアフリカ育ちのズッカ。生ハム大好きです。
ラジオじゃ見えないけど顔が濃いドラムのジュンヤです。好きなのは女性全般です。
LA 帰りのダンサーのベーシスト、コウショウです。楽器作りが好きです。
そして、俺はイギリス人のギタリスト、マークです。好きなのは、ダナナダ。
いつも食べてるよね。そんなワイルドストンプがお送りするカフェインボンバーのこの8分のミニコーナー、ワイルドストンプラディオは言語を飛び越える。
Yeah.
自由を奔放に。
Yeah, yeah.
各メンバーの個性あふれる企画をお届けいたします。一緒に日本のインディーズシーン盛り上げていきましょう。Yeah.さて花粉症の季節ですが、生きてますか。
生きてます。
私は死にかけです。あービーチに行きたい。
行きたいな。
そこで書いたのがこの曲 LA to the Bay。
聞いてください。
唐突だよ。曲の説明しようよ。
Come on guys, we actually wrote this song for the good times。
そうだよね、夏に作ったんだよね。カリフォルニアの海はやっぱりいいね、憧れるよねって、なんかこう忙しくて行けないから曲にしようかみたいな流れだったよね。でもベースの講師は実際にロスに住んでたんだよね。
そうだね、二十歳の頃から27歳ぐらいまで住んでたかな。
やっぱり戻りたいですか。
うん、 LA からサンフランシスコにドライブしたのとか思い出すけど、やっぱ今は、ね、日本で仲間もできたし、日本がいいかな今は。
うん、 Everyone has that experience that they miss and want to go back toThis song is for them and our dear California, LA to the Bay.
I won't forget riding down the fire, feeling so ready, feeling alive, with the blazing sun overhead, radio rolling through my head, rich in rhythm. That was LA to the Bay by Wild Stomp.
それでは早速、今日も行きますか。マークのライブで使えるちょいワル英語講座。我らがギタリスト、マーク先生がライブで使える実用的なちょいワル英語を教えてくれます。さて、今日のフレーズは何でしょうか。
なになに
今日のフレーズは、You're gonna be huge.
Huge? でかい。
お前のバンド、絶対バカ売れするよって意味だ。
なるほど、huge はでかい。大きくなる、有名になるってことだよね。
The first person to say this is usually your mom or dad.
お母さんにお前絶対バカ売れするよって言われる？
俺のお母さんとお父さんはイギリスでめっちゃ応援するよ。
曲もめっちゃダウンロードしてくれるしね。
そうだよね。
Thank you, Mark's mom and dad!
Thanks, mom and dad! はい、じゃあ練習です。ベースの高翔さん、俺にお前有名になると褒めて早く早く早く
You are gonna be huge!
気持ちいいなじゃあ、ジュニも褒めて褒めて
マーク、You are gonna be huge!
そうだなズカも
はい、時間切れです。8分あっという間にタイムアップ
やられ
たあら
あらら
今日もちょっと変わった4ピースバンドワイルドストンプのトークエンジョイいただけたでしょうか。私たちの自称ニューファンクな曲をライブ会場で聞きたいというそこの You! You're gonna be huge! 見る目ありますね。
そして告知です。次のライブは3月28日、渋谷セブンスフロアで私たちの EP リリースライブです。モアザンミュージックという、東京で活躍する国際インディーズバンドの支援をしているイベンターとのライブなので、踊るわヤジが入るわ盛り上がり方が半端ないです。対バンの相手は LA のジョサイ・ホーリー、そしてイギリスからアミアなど今熱いバンドが見れるのでぜひ見逃さないでくださいね。
詳細はワイルドストンプの Facebook、Twitter、Instagram、LINE アカウントから見れるので検索フォローお願いします
ワイルドストンプ東京ってGoogleで英語で検索すると出てきます。
はい、ではではThank you for listening and see you next month.
See you next month.
Bye
bye. Bye bye.
What's up, radio?
Ultra Dragoshi, Ultra Dragon Radio.
いつもよりテンション高くない？どうしたの？
ぽい
やりやがったなやりやがったな
テンション
ごめん
そうですね
ごめんって
なんと今ですね、うん、もう公開されてると思いますが、
はい、
我々の曲ポテトの PV を撮影してまいりました。
イエーイポテトそうそう誰だ誰だ誰
そうそうそうそう、
ちなみにそのポテトは一番最初にね、まさのりさんが案で出してくれた
そうだね
ということで、うん、でなんかもうふざけた曲だからもうふざけまくろっつって PV めっちゃふざけたらもうテンション
がそのままで振ったとい
や感じだったですね。どうなるんだろう ね、
まあ、いい感じにね
そうそうでその PV のね撮影を手伝ってくれた方が今日はなんとゲストで来てくださって DDN の神神谷美香さんです。
こんばんは神谷美香です。よろしくお願いします。急だもんだって
急だもんねそうだよね本当
ごめんなさいありがとうございます。
まあね神ですからね神ですから
そういえばさ、うん、なんでさ神なの
それ私も
知らない神谷美香から
違う本人も知らないんだけど、うん、そう神谷美香だから神じゃないんだよね。
あ
その、まあ、UDN のカメラマンさんをね普段はやってくださってるんですけど、うん、なんか最近そのカメラマン以外に例えばマッサージをメンバーにしてくれたりとか
そうですね
あとなんかいろいろねこうどうですかってやってくれたりとかなんかもう本当になんかなんだろう私のメイク道具とかをいっぱい持ってきてくれてこういうのもありますよとか言ってくれてもうそういう神対応っていうことであ 神だってなったから UDN の神担当になった。
神
ゴッド、ゴッドオブ、ゴッドオブ UDN。
なん
ゴッド、
ゴッドオブ UDN。
聞いて聞いて、まとめてください。
普段さ、こう UDN のことをすごいファンで、ね、見てくださってる方々はそのミカさんのことを知ってる人が多いと思うんですけど、なんかあまり、ね、その深く知らない人からすると神って何やっぱなってるよなって思ったので、今日はね、あのミカさんにちょっといろいろお話をしていただければなと思うんですけど、普段あれですよね、カメラマンが本業ではなくてアーティストをやっているということで。
そうですね、ライブもこの間やってたりしてたので、まあ、普段はアーティストやってて、でなんかアーティストだからカメラ撮り方が分かるってだけでカメラやってたら、なんか 今に至るって感じで、きっかけは本当それで始まったんですよ、サークルとかで。
知らなかった。そうなんだ。しかも前回のね、そのミカさんが出たライブでは、上皇さんと正則さんが、
はい、
サポート、
はい、
そうですね、
そうですね、
はい、やってたっていうことで、
最高なサオタイでした。
サオタ
イ、そりゃそうだ、
そりゃそう
だ。結構いろんなとこが絶賛もらってて、うんうん、そう、一番良かったって本当に言ってもらえるから、
いや
さすが。
ちなみに去年の2月は俺と正則と文夫さんもサポートに入ってる、うん、実はその美香さんのライブ、
初対面、
初対面
やばい、サポートしてもらって
縁がありますな。
初めて UDN に対バンしたんです
。そう
そうそう、しかもうちらも初ライブみたいな。
そうだったね。
そう
すごいよね、
ご縁が。
まさかそれからね、今こういう風になるとは思いもしない、ええ、本当に思いもしない
予想してなかった。
普段というか、なんだっけ、オリジナルも作って。
そうですね、だいぶ遅いペースですけど、自分で作詞して、でそのたまに作詞したやつで、ね、どうしてもこのメロディーがいいとかだったら、もう自分で曲作って、でコード付けられてに投げてっていうのをやるんですね。で基本は作詞したら作曲の人に投げるっていうことで撮ってます。
前のライブの時もね、1曲、
そうですね、1曲、あれは自分がいたバンドの方のオリジナル曲だったんですけど、それをまあね、歌いたいなと思った時に、もうバンドの方がもう停止する状態だったから、それを上皇さんに相談して、
まあ俺か、
そうだ、
君の話だ、上
皇さんに相談して、したらアレンジしますよって言ってくれて、年始にメロディーを送って、でアレンジしてもらって、だからそれで2月のライブだったから、だいぶ急ピッチにやってもらった感じで、
仕事早いからね、
本当に仕事早くてありがとうございます。
顔、絶対ラジオ聞いてる人には絶対見せれない顔がすごい、顔がすごい
事故みたい
な、見せられ
すごい鼻の下伸びてたみたいな
想像してください、想像
膨らまして
膨らまして、
みんなの妄想力が試される。
そうです、ただ妄想も今鼻の下伸びてるけど、
これなんでしょうね鼻の舌を伸ばして上皇さん見て鼻の下伸ばした
なんだなんだそれ、
反省したみたいな。
確かにこの間あれだもんね、うちのブログでなんか上皇さんのこと大好きみたいな記事めっちゃ書いてたもん。
そうだ、
そうですねなんで書いたんでしょうね
同じ、そう、ミカさんがね撮ってくれた写真がなんか上皇さんのピンの写真と玉尾さんのピンの写真がめっちゃシンクロしてて、でそれの、内容のブログだったよね、うん、
そうです
おもろ
おもろ
仲よ仲
よ、ブログなんかもありますのでね、うちのバンドのことをよくチェックしてください。
そうですね、はい、ホームページにブログがあるので会員登録してくださったら見れるので、ぜひ見てほしいなと思いますよ、うん。今日さ、最後の曲何で締めるよ。
やっぱ我が道を行きたいと思いませんか。
確かに、
我が道を行くと言ったら、
お、
UDN の Go This Way。
あー、 Go This Way、 ラジオ 初登場だね。
そうですね、
そうですね。
じゃあ今日は Go This Way で、UDN のラジオウルトラドッカンラディオ締めましょうか。
締めましょうか。
ミカさん、ゲスト今日ありがとうございます。
ありがとうございます。
バイバイ。
フェインボンバー。